そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
まずは募集です。
はい。4月23日は、4月26日ブルーレイボックス発売を記念して、ガンソードを特集いたします。今回インタビュー特集になるんですけれど、めちゃめちゃ豪華なゲストをお呼びすることになりましたね。
そうですね。こう、最近、そこアニプロデューサーついてるじゃないですか、インタビューの時。
まあそうですね、はい、必ずね、
今回2名いますよ。
はい、プロダクションアイブズより大木自由さん、そしてフライングドッグよりビルカワ博之さんをお迎えします。
はい、そしてもうこの人の名前は90年代からずっと見ていた、メカ作画監督の正弘山根さん。
はい、
そして脚本家の兵頭和穂さん。
なんともうなんかごつい名前ばかりで
4名ですよ。
ドキドキしますよ。
すごいですね、
はいはい、
ニコニコ生放送での一挙配信も決定したところですけれども、ぜひねガンソードちょっと思い返して、質問メッセージ等いただければと思います。
すごい好きだった人絶対多いですからね。これ直接この4人に質問できる機会って絶対もう ないですよ
まあイベントとかあるかもしれないけどね、わかんないけどね、まああれば話せるかもしれないですけども、はい、いやまあめったにない機会だと思いますんで、お待ちしております。こう言われたらあ懐かしいなっていう感じだと思いますよ。はい、
ということで作品への質問や感想を募集しております。締め切りは15日23時まで、必ず皆様にお届けしますので、ぜひぜひたくさん送ってください。
ということで、今日の特集は
昭和元禄落語心中スケロク再び編です。
決めろ、会心の一撃。一
切どうせ出せ、この手は離さない。
クーク、ライブ会場限定シングルスマッシュタイムマシーン好評発売中。
僕たちはゲイロー、そんな不安に苛まれながら夜の途中。
そこはに
さ、ということで始まりました。今日の特集は昭和元禄落語心中。2回目になりますかね。
そうですね。
はい。今回は第2期、スケロク再び編、最終話まで語っていきたいと思いますけれども。
もうね、最終話見終わった時の、こう、後味がですね、忘れられなくて、もう、一話の自分の感想メモを見て、なんかちょっとワクワクしてんなと思って。おお、こんな、やっぱりこの BGM の入り、昭和元禄落語心中だよねみたいなこと私書いてるんですけど、もうそんなテンションじゃねえって感じですね。
私はちょうど今日一日かけて、1話からね、最終話まで見てたんですけれども、ちょうど収録の、1時間前ぐらいに、最終話を見終わったところなんですが、こう、目がね、痛い。
いやー、これ一気丸ごと見るの私すごい体力使いそう。
いや、すごい体力使いましたよ。でもすごい体力使ったけど、もうある意味、そのおかげで、放心状態ですよ。
放心状態ですよね、ほんと最後まで見ると。
二期のお話については、まあ、第一話から、真打ちになった与太郎、まあ、スケロクと名乗ることになるわけですけれども、前期が、与太郎は、一話の冒頭に出てくるのに、それから、ほとんど出なくなるわけじゃない？
もう本当最後だけですよね。
ね。まあ、ずっと、菊彦というか、八雲と、スケロクと、三代吉のお話、を続けてたわけじゃないですか。その結末があって以降の現在の役も ていうことなんですよね。
決してこう現代を語るためにある前日譚という扱いでは全然ないと思うんですけど、一気の物語って、
はい、
もうどっちも同じぐらいの重さがあると思うんですが、本当に一気のね、一気で描かれたあの過去を知らないと、なんていうんですかね、二気のこの八雲の人生はとてもじゃないけどわからないですよね。
一本落語をやることによっの重みがやっぱ一気があるのとないのとでは多分感じ方が全然違ってくると思うんで、なんだろう、まあ、いないと思うんですけど、2期から初めて見た人がいたら、やっぱり1期を見ないと面白さが半減してしまうんじゃないかなっていうふうには思う内容でしたね。
ちなみに原作って皆さん読みました？
私、2期の前に読みました。
ああ、そうなんだ。私、結局最後まで原作は手に取らずにここまで来たんですよ。だから、1話で、というか最終話だよね、第1期の。で、スケロクを継がせてくれって言って、た後から始まる物語だから、ヤクモがスケロクをヨタに渡すのに葛藤があるのかなって思ってたぐらいだったんだよ。だから最初からスケロクの、まあ、襲名祝いみたいなところから第1話が始まったのは結構びっくりして、はい、最初から、
うん、
なんか本当どんな物語になるのかな第2期と思ってたんですけど、まさかね最後まで見るとヤクモの、まあ、言っていいですよね。
はい、いいと思いますよ。
もう島で描くんだなっていうのが、
逆に言うとね、うん、もう2期はそのまあオープニング、まあ、1話ではオープニングなしだったかな。
そうですね、はい、はい、
2話からですけど、2話からだったと思いますけれども、オープニングを見る限り、あ、これは島で描くんだと思ってたんですよ。
はいはいはい、
もういかにもそんな感じの演出だったじゃないですか、映像として。
そうですね、
うん、ただどういうふうに死ぬのか、ヤクモ師匠の生き方を描いてるっていうことになると思うので、
またな、オープニングがまたすごい、私見ていて罪深い気持ちにすらなってしまうというか、みんななんでそんな悲しい顔をしているのと思いますよね。
なんかオープニング、小夏とあの与太郎がこう振り返ってこっちを見るのに対して、ヤクモさんだけ前から後ろに行っちゃうじゃないですか、冒頭のところ。
ね、
まあそこからなんか、ヤクモさんのこう、後ろ向きさっていうか、心中主体的な気持ちがずっとオープニングで、もうオープニングだけでお腹いっぱいなぐらいこう、描かれてて、始まる前に、ああってなるじゃないですか。
もうヤクモから見えている世界が、なんか悲しすぎるというか。
そうですね。きっと嫌いって反転してるってよく言うけど、やっぱ、落語がすごく好きだからこその、なんだろう、亡くなってしまうみたいなのの死に向かっていくに対してのものが大きいのかなっていうのも、オープニング一つですごい思うところがありますね、う
ん、だからどこまで描くのかっていうのはあったんですよ。その死を描くにしても、その死に至る何を描くのかっていうのはもちろんあったので、うんうん、逆に言うとこれ最終話を終えてみると、あ、未来まで、ある種現代まで描くんだっていうところに、いや、この作品の、まあ、言ってしまえば素晴らしさっていうのかな、きちんと代々受け継いでいく大事さみたいなものをきちんと最後まで描いてくれたなっていう、これで未来編が、未来編というか現代編がなかったら、まあ、あれ、それはそれできちんとした終わり方には見えたとは思うんですけども、あの1話があるだけ、第12話があるだけで全然違うよねっていうのね。
そうですね、うん、ちゃんと、なんでしょう、もちろん八雲の人生を描いてはいるんですけれども、落語そのものの世界を描いてくれたなっていうところにきちんとこっちが消化できるというか、
うん、だから追加、まあ、追加というか、その第12話はよかった、未来を見せてくれるいい、
うん、
うん、最終話だったなっていう感じはしましたね。今回も投稿いただいております。
高中さんからのコメントです。前期と合わせて全25話、幸せな時間を与えてもらった本作が終わってしまいました。関智一さん、石田明さん、山寺宏一さんたち声優陣の話芸に毎週すっかり聞き入っていた自分としては、とても寂しい限りであります。前話通して一番心に残った回は、第2期の第11話ですね。第10話でやっと小夏と和解できた菊彦こと八代目有楽亭八雲。さあこれからという時にお迎えが来てしまい、 この後一体どんな締めっぽい展開になるのかと予想しながら見た回でしたが、いやはや自分の予想を見事に裏切ってくれました。先に行った懐かしい人に会えたかと思えば、いきなり出店でたかられる始末。未練の残ったあの人にも無事再会。そして以前の仲良し三人組に収まることができました。そして現世で火災にあったため、こちらに立った内久亭で、過去のしがらみにとらわれず、愛すべき自分の孫のためにかけたジュゲム。最後の町田さんのオチまでついて、締めっぽいどころか、とてもおかしい回でした。今回の脚本の下敷きになっている話が、古典落語の演目にあるようですね。思うに、江戸時代の人の平均寿命は、今よりも短かったと聞きます。今元気でいる人でも、明日には死んでしまうかもしれない。昔の人は、人の死を現在の自分たちよりも、案外身近に感じていたのかもしれません。死んで会えなくなるのは悲しいけれど、それでも個人も寂しいから、きっとあの世でこんな楽しい目に遭っているに違いない。そんな風に考えた誰かがこんな話を作ったと考えたのなら、なんとなく納得できます。九代目役も継いだ与太郎の最後のセリフ。こんないいもんがなくなるわけねえべ。が妙に心に響きました。はい、ありがとうございます。
やはりね、こう、やっぱり最終回終わった後なんで、後半のお話が多いと思うんですよ、投稿いただいた方を見ると。でもね、これやっぱりタイミングだと思うんだけれども、一番やばいと思った落語はどれでした？この2期。
わー、やばいと思った落語か。クムさんは前半から出ます？私どうしても後半になっちゃうな。
第3話の居残り。
はい。
与太郎がね、親子会をしたい。やりたいっていう話をして、うん、まあ、その中で、こう、居残りをね、やりたいんだけれども、ということで、まあ、手本をね、見せてくれるわけですよ。最初のパチンのところからもう演出的にもすごい引き込まれるスタート、なんですよね。これでも、ほら、寄席じゃないじゃん。場所がまず。まあ、
そうですね。思いっきりこう、師弟の関係だからの距離感ですよね。
そう。で、そこで、その、まあ、役も的にはそんなに得意な演目ではない。けれども、これを、まるでスケロクが乗り移ったように演じる役もっていう、こう、まあ、今回特にそうなんですけど、汗の描写がすごいじゃない？
はい。
もちろんその、特に年を取ってきているっていうのもあるにしてもですよ。その、かなり絞り出すように演じている。しかもその、役の切り替えみたいなものがものすごくて。これもう怪演と呼んでいいんじゃないかっていうぐらいの凄さを感じましたね。なぜちゃんは？
すごく通ずるものがあるなと思ったんですけど、私はどうしても、まあ、ヨタと言い方しますけど、ヨタロウがやった死神ですね。
そう。
最終は。
うん、
いやー、もう本当に、それこそ、ヤクモが乗り移るじゃないですけど、本当に2期ってやっぱりヨタロウとヤクモの物語だったよな、というのをすごく感じるんですよ。師弟って、すごいですよね。ヨタも言ってましたけど、同じ道を後ろから歩いている。追い越すという言い方は、
ね、必要ないって言ってましたからね、
うん、そう、ほんとそれがその絆の、なんて言うんですかね、強さというよりも深さですかね、にもうグッと来てしまって、だって死神なんて与太郎合わないだろうって思うじゃないですか。
そうですよ、もう絶対ね、ね、今までこう八雲師匠の死神を何度も見てきているからこそ、その同じ演目でこんなにものが違うんだってっていうのを味合わせてくれるじゃない、うん、
そうなんですよね。しかもなんかちょっとした目線がちょっと役場っぽいなって思ったりするのがまたゾワッとしてしまうし、もう一つよくあるじゃないですか、居残りにしても結構落語家によって結末を変えるっていうのはなんでなのかなって結構私思ってたんですよ。 あの、いきさつであったりとかが変わったりとか、はい、まあ、アレンジの部分なのかなと思ってたんですけど、それこそ落語のカラーによって結末が変わるんだなっていうか、だから、ヨタがやった死神は夢落ちだったんだなっていうか、はい、なんかそれも、わーってなるんですけど、ヤクモ師匠の死神を聞いているからこそ、なんか夢落ちであることすら怖くなるというか、なんかもう落語を見続ける楽しみはこういうところにもあるんじゃないかなって思いますよね。師匠がやってた演目じゃんって思って見られるっていうか。
うん、それをこのね、ワンクールの中で、まあ、前期も合わせてですよ、同じ演目を何度もやることによって、それしかも一人だけじゃなく複数人がやることによって、結果的にこういう効果を生み出してくるわけですよね。
本当に落語の深みを感じましたよ。ヨタの死神は。
だいたい合うわけないんだよね。ヨタにね。
合うわけないと思いますよね。
まるで呪いのような八雲師匠のね、こう本当にそこに死神がいるような演技なわけでしょ。しかも見ちゃってるわけじゃん。彼自体。
そうなんですよ。
そのぐらいのこう、もう芸を極めたらここまで行くっていうところの域に行っているわけなので、まあそういう意味では、与太郎もついに見えるようになったのかっていうことなわけですよね。ね、
それも思いましたね、
うん。見えたわけですからね。
あいつの落語には芯がないんですよって言ってたのに、みたいな、もう会えてしまうなんて、よかったですよね。
それが幸せなのか。不幸なのかわからないですけど、でも芸の道としては正しい結末なのかなという、与太郎らしいかどうかはともかくとして、でもね、役も継いだわけですからね、彼はね。
そうですよね。そっか、最終話でスケロクでもないんですよね。
そうなんです、
役もなんですよね。
九代目役もなんですよね。いや、そのままスケロクで行くのかと思ってましたけど、あ、継ぐんだっていうのはちょっと驚きでしたね。
でもそれもね、お客さんが喜ぶことを見越しての襲名だから、またそれを思うと一期のね、あの、菊彦の師匠だった八雲さんのことも思ったりしますよね。
まあ、この回はね、最終話は、まあ、最終話の話でしようとは思ってましたけれども、名前が、の話が出たからだけども、ね、菊彦を継いだっていうのを、また息子がね。
はいはい。
それも良かったんですよね。
うん、いやー、似てんな。
オタ半世紀さんからのコメントです。第1期から大好きでしたが、第2期もハマっていきました。そして第9話以降の各話は恐ろしかった。まずは、落語では有名でありながら、なかなか寄席でかけられることのない死神という話が、こんなに恐ろしいとは思いませんでした。しかもアニメで。そして第10話、第11話の、ヤクモのしまい方の描き方に驚きました。延々と三途の川までの物語を描くとは思いませんでした。普通なら最終話あたりで旅立つ人を見送る側の視点で描くことが多いのでしょうが、本作では旅立つ側でほぼ2話も使って描かれています。最終話で妨害だったのは何より松田さんが生きていてくれたこと。作品は今年何らかの賞をいただくのではないでしょうか。そして私はこの作品で声優の奥深さを思い知らされました。年齢による変化を見事に演じたとともに、何より落語を本物の落語家と思えるような演じ方をされたのには大変驚きました。本作を演じた声優の方々の今後のご活躍を楽しみにしております。続きまして、サブレイ鎌倉さんからのコメントです。最終話で明らかになりましたが、松田さん、95歳でしたか。少年時代の菊彦と助六が入門した時点で、すでにおじさんだったので、この人一体いくつなんだろうとずっと気になっていました。はい、ありがとうございます。
第5話、親子会。八雲師匠、半言公。演じ終えると同時に倒れる。
これもまた先代と同じく親子会で倒れてしまうなんてということも感じましたね。
因縁ですよね、ある種ね。うん、でも、ああ、三代吉ここに出てくるか、っていう。まさにその、演目と 同じようなことが目の前に起きているわけですよね。
うーん、
死んだ魂を戻したわけでしょ。
もう呪いみたいですけど、芸としてはいいのかなとか、こう、もう、極めれば極めるほど、
ね。極めたからね、極めると見えるのかもしれないですよね、本当にね。
自らの首を絞めていくような八雲さんですが。はい。
はい。まあでも、ここで倒れたのが、もうね、終わりの始まりだったのかなっていう感じはしますけれども。いや、でもこれがさ、この後来るのがまた、まさに居残りっていうのがね。師匠が倒れても、ね、芸は続けなきゃいけない。芸の世界だもん。お客さんが待っている。その演目が居残りですからね。重いよね。
うん、そうなんですよね。でもそれを絶対表に出しちゃいけないんだなっていうか、本当に変わらない、変わらないどころか、もういつもよりキレッキレの落語、はい、もちろん演技もそうですけど、描写とかカット割りもたまらないというか、私すごいこの6話の居残りで、車の店の男がポカンとした顔のカットがちゃんと挟まるのがすごく好きで、すごくキャラクター多い中で、ちゃんとそういう遊びカットも忘れずに入れるっていうのが、なんていうんですかね、ヨタのその芸の、こういう一大事な時でも、きめ細やかなところというかがちゃんと描写の中に挟まってるのがすごくたまらなくて、なんか泣けちゃって変にもうしかも終わって幕が降りた瞬間に泣いてしまうのとか、もう一緒に泣いちゃいますよね。
うーん、まあでもそのおかげで彼の与太郎の落語っていうものが、その今まで彼の、はい、落語って何を目指しているのかっていう部分が、なかなか難しく自分でも理解できてなかったし、人から見てもどっちつかずだって言われていたものが、ここでやっと自分を出さず、その中の人を演じるっていう意味で、彼が作り上げた落語っていうのがやっと生まれたっていうね。その、与太郎がちゃんと、スケロクになった時なのかもしれないですね、これがね。
なんかそれもね、師匠がこうなったからっていう踏ん張りも絶対あったんだろうなと思うと、これも一つの因果というか、倒れたことも一つの、
ね、この作品の中では必ず語っておきたいことではありますけれども、いやもう、声優陣。
はい。
もうすごいのはすごく、1期からすごかったんですけれども、2期入ってからの、この、年を取ってからの八雲さんはすごいよね。
すごい。本当にジジイだもん。本当にジジイだもんっていう。
おじいさんでも細かく刻んでやっぱ年老いていってるからすごいなっていうのには思いますけどね、やっぱり。
そうだね。
本当にさ、年齢がもう最後の方はもう本当死ぬ寸前ってわかる声じゃない。まあそういう演技ですけど、落語にしかもさ、セリフとして言うことの老、いわゆるこう老齢の声だしと、その声のまま落語をやるっていうところがこの作中の難しさですよね。
なんかさっきの話じゃないですけど、私一番残ってる落語は内区亭でやってた死神なんですよ。八雲さんの声が全然出ねえんだって言ってるのが、はい、その演技にもつながってくるんですけど、声が出ないのにあの落語をするっていうのを、まああれを実際八雲さんが生きてるわけじゃなくて、現代に生きている声優さんが本当はやってる、まあそこを考えちゃいけないんですけど、って考えると恐ろしいなっていうふうにも思うし、それが全然感じない声優さんがやっているところっていうのがすごいところで、やっぱ最終話の方でも、11話かな、なんか八雲さんが若く出てきて、その後また年老いてっていうのを1話でやってたじゃないですか、はい、あの世で、
うん。
あそこで、あ、石田さん、こういう声だったよねっていうふうに思っちゃったっていうか、なんか、もうどれが石田さんの本当の声なのかわからなくなるぐらい。
切り替えがね、
うんうんうんうん、
すごいんですよね。これぞプロっ ていうね。でもこう何のプロなんだっていう感じがしてくるぐらいのさ、もうこれ声優という言葉で言い表していいのかっていう。
なんか石田明さんは途中から落語家さんじゃないかなって思い出しました。でも本当に。
もう、ヤクモっていう、
ヤクモっていう
人物。
落語家さん。そうです、本当に。
に見えるっていうね、ほん、石田明の凄さ、本当の意味での凄さ、怖さ、みたいなものを、がっつり味合わせてもらったなっていう、こう、結構なんか怖い役やること実際にあるじゃないですか、石田さんって。でも、ここまで怖いの初めて見ましたね。そういう意味、こうなんか魂を取られそうな、まさにこう、ヤクモが実は死神なんじゃないかっていうぐらいの。まあそしてね、こう、石田明さんの、名演、ある種も怪演に近いものに比べて、関智一さんのスケロク。
はい。ある意味、地獄に引きずり込まれそうな芝居じゃないですか、石田さんの芝居が。それをぐっと、支えるというか、引っ張り合える芝居をできる関さんの凄さですよね。
ね、言ってしまえば一期の方でどうしても、山寺さんががっつりとね、うん、その、二代目スケロクをやってたわけじゃない。まあ、うん、今回も何度も出てきますけれども、その、あの感じと一緒じゃダメなわけですよね。
うん、
言ってしまえばさ、比べたときに、違う感じがやはり出てないとダメなわけなんで、そこがちゃんと関さんがやる、与太郎、スケロクであり、山寺さんがやる、スケロクであると。その違いっていうのが確実に出ていて、でも、その、最初からうまくちゃダメなわけですよね。この作品、その皆さんの演じ方の凄さっていうのは、その盛り上がっている落語と、ちょっと今回は、いまいちだっていう落語の、その、演出上どうしても必要なわけじゃない？ストーリー上さ。
うん。はい、そうです、ね。
で、その時の差みたいなものっていうのが、その、まあ、当然演出的な笑いが少ないとかさ、映像がとかさ、そういう焦ってるとかいう、そういう描写で見せているとはいえですよ。でも聞いていても、あ、今日はダメな回なんだなっていうのがわかるっていうさ、その演技の差の演じ分け方を、ちゃんとその落語の中でやっている。これは相当なもんですよね。
今日ダメだなって思うのって客前にして出るもんじゃないですか。本来であれば、
そうそうそう、ね、あくまでもアニメのアフレコでやってるわけだからそれはね。
この作品落語シーンが多くて、落語を強いられる声優さんも多いじゃないですか、はい、小林優さんだってしてますしね。
でも小林さんもともと落語好きな方だから、うん、自分でなんか燃え落ちっていう CD も出されてて、落語心中にこの人出るって決まってる、ずっと前から落語好きで、その CD とかも出してるんですけど、死神とか、ジュゲムとか結構ゆかりのある作品をそこでやってたりして、そういう縁とかもすごく感じたり、その、なんか演じる人とかやる人によって落語って全然違う話になったりするじゃないですか、同じ話でも。落ちが違ったり、
まあ、まさに今回のね、ストーリーの中にもたくさんそういうの出てきましたけどね。うん。
だからなんか、私、落語はなんか、落語って硬いイメージがずっとありましたけど、やっぱこの作品を見て、すごい落語って面白いんだなっていう、その、与太郎が言ってたあれじゃないですけど、本当にこんなにいいもんがなくなるわけないっていうのは本当そうだなっていうふうに思える題材だなと思います、落語って。
その、もっと、市民に近い、その、伝統芸能で、こう、すごい高いものではなく、もっと身近なもんなんだよっていうのを、まあ、ある種これ見てて伝わってきましたよね。
伝統芸能になったらダメなんだよみたいなことをヒーさんがおっしゃってましたよね。
ですよね。
ヒーさん、ちょっとヒーさんの話しましょうよ。あの人絶対悪いだろうと思ったでしょ、最初。
悪いやつだと思ってましたよ。
いや、まあ、最後まで悪いやつでしたけど、なんか、うん、そういう、最後まで一緒にいてくれる腐れ縁みたいなやつになるとは思わなかった。
でも、まあ、彼もある種、その、落語に対する思いっていうのはね、
うん、
みんなと引けを取らないものを持っているわけですよね。
う
で、特に、その、このままじゃ落語界がダメだっていうことと、どう考えてもこの八雲師匠が落語と心中しようとしているっていうのが彼には見えてたわけですよね。だからこそそれを何とかしなきゃいけない。これで彼に落語を殺させないっていう意識が、やはりどうしても強かったっていうのが、一見こう、悪役っぽい感じの、出方だったのかなっていう感じありますけどね。
でも、樋口さんもすごいいろいろあったんだな、過去っていうのが、バンバン出てきたじゃないですか。
そう、
まさか、三代吉さんとまで知り合いだったなんて。
それはちょっと驚きでしたね、本当にね。
びっくりしましたね。だってね、本当誰も知らない三代吉さんの顔を樋口さんは知ってるんですよね。聞く彦の頃も知らないような若い頃。
そうですね。出
会う前の話。
だって、実家の頃ですもんね。
ねえ。
あと、こう、今回の声優さん、みんな落語を強いられるという意味では、息子ね。小松の長男、新之助。
新之助。
小松美香子さん。まあ、小松さんデビューがね、ヒーローマンで少年役だったんですけれども、こう、普段最近はね、女性役しかやらないからあれですけど、こうね、男の子役やってる小松さん、めっちゃ光るんですよね。
いいですよね。なんかこう、自分のこと可愛いと分かってる感のところあるじゃないですか、しんのすけの。それがまた可愛いんですよね。
あとやっぱこう、落語のね、モノマネ的なノリだと思うんですけれども。
はいはいはい。
めちゃうまかったですよね。
そうなんですよね。うまいし、でも、落語家的なうまさじゃなくて、子供が真似したくなる感というのを出してるっていうのがまたね。うん、
そうなんですよね。
なんかあの桜舞いてラジオと一緒に寄ってるところは、はいはいはい、すごい一期のあのスケロクが子供の時にやってた時にちょっと似てて、
多分もう意図してるんだとは思いますけど、
そうそうそう、だからそういうところも憎いなっていうふうに思います、うん、演出なのか小松さんがやってるのか。
いや、まあこの辺はね、きっちりと演出プランがあるんだと思うんですけど、うん、でもそれを結局演じ切らなきゃいけないわけですよ。演じ切らなきゃいけないわけなんで、それをしんのすけとして小松さんがちゃんと演じ切ったからこそそういうふうに撮れるわけですよね。だって可愛かったよね、しんのすけね。で、彼は確実にこのまま行くんだなと、落語の道にっていうのがもう子供の頃から想像できたわけで、それがね、最終話であんなふうになるわけですよね。
ね、素直に育ってよかった。あとは、満月師匠もいい味出してましたよね。遊佐さんが演じられてましたが。
いやー、いい髪型って感じ。
ねえ、ほんと。でも髪型落語家っぽい、なんか、どやどやみたいな、こう、儲かりまっか的な感じじゃない、ちょっと憂いを帯びてるかもまたいいなというか。
結局ね、その、商売として成り立つかっていう部分はやっぱりあるわけじゃない？なかなかね。だからその結果、こう、実際引退した時期もあったわけなので、まあそれでもみんなの頑張りを見ているうちに、俺も やはり戻ってきたいと思った結果が、ね、続けることになったわけでしょ。
ねえ、最終話のこう、ちょっとちゃんと大御所になったんだな、みたいな感じの姿も良いなと思いましたね。
うん、素敵ですよね。またこう、声がいいよね、やっぱりね。
いや、なんか、樋口さんにしても、満月師匠にしても、なんか、視点がいろいろあるんですけれど、あくまでこう、視聴者の代弁的な立場がいないのがまた面白いなというか、それぞれが自分の立場で、落語を愛してるのが、なんですかね、ドラマですよね、本当。
松田さんめっちゃ長生きしてますね。
まさかちゃんと実年齢が明かされるとは思いませんでしたね。
いや、松田さん本当最初からずっとあんな感じだったので、年を取らない生き物なのかと思ってましたけれども、ちゃんと年を取っていったんですね。
いや、それもですけど、生きとんのかいというのもありましたよね。
そうね、生き字引きになってますよね、本当にね。でも、そういう意味じゃ、その過去を知る人という意味で、いい立ち位置だったのかもしれないですね、松田さんはね。
ね、なんか、最後まで、語り部は松田さんだったかもしれないなって最後思いましたよね。
そうですよね。ちゃんと、サンズの川の渡し船、運転してましたからね。渡してるって言っていいのかな。さすが運転手。
そこまでついてくるなんてという、
ね。いやー、なんね、本人は夢の中で見たのかな。夢で見たと言われてましたけども、事実だったとは。そうなんですよね。その、終わりを、おしまいを描くとは思ってました。ヤクモのね。まさかサンズの顔を描くと思ってました？
思わないですし、あんなにスッと死んじゃうなんてっていうね。
まあ、描き方的にね、気がついたら、亡くなっていたっていうのは、まあ、ね、ありがちな話ではあるんですけれども、まあ、この作品らしいからしくないかと言われたら、もうそれは死神を演じるぐらいですもん。あそこまでやっぱり行かなきゃいけなかったんでしょうね。
そうですね。私たちもここまで見てきて、落語の世界をなんとなく分かってるから、落語の世界に出てくる黄泉の国なのかなみたいな感じで見ながらちょっと思ったし、ね、あんな三つの川のふもとは結構にぎわってるんですね。
まあ、何の死生観になるのかなっていう感じはありましたけれども、ね、まあ、実際そういう世界があるのかないのかは全くね、わからないわけなので。でも、作品としては、スケロクとミヨキチとヤクモの、まあ言ってしまえばこう、一期から繋がってきたお話をきちんとそこで終わらせたい感はあったと思うんですよね。まあ、なくても多分、あの、ヤクモの一生はそこで問題なかったとは思うんですけれども、そこを描くことであの三人の関係を一旦清算することができたのかなと。ずっと。まあだってヤクモさんはずっとずっと彼ら二人に対する思いを抱え込んだまま生き続けてきたわけじゃない。
はい。
だからこそ、ね、一夜丸ごとサンズの川かって感じはありましたよね。
でも、なんて言うんですかね。これは本当にこう、読者の想像に任せられているところだとは思うんですけど、あの三つの川の話はあくまで、ヤクモさんがこうあればいいなと思った世界であってほしいと私は思う派なんですよ。まあ、もちろんね、死後の世界は誰にもわからないので、これが本当にあったことですというのは誰にもわからないところだとは思うんですけれど、なんかこう、ヤクモさんが結局心中できなかったとか、うだうだ言ってますけど、それをこう、スケロクさんに、お前相変わらず暗いな、みたいな感じで言われるというところまで明るく死ねたところがすごく嬉しいっていうか、それこそ、一人ぼっちで寄席で死神をやっていたあの時は、こんな風にはなれなかったんじゃないかなと思うんです、あの時死んでしまったら。あの後、こう、やけどして、ちょっと寝たきりみたいな状態になって、小夏にも弟子にしてやるよ、優しく微笑みかけられるようになったから、この三途の川の世界ができたのかなって思うというか、
今回笑顔って大事でね、まあ、役も全然笑顔がなくなって、まあ、もともと怖い人ではあったんだけど、なんだかんだ言いながらスケロクと一緒にいるときは笑ってたんですよね。っていうのを改めて2期の冒頭から全然なかった笑いっていうのが、ここでやっと死を前にして、また死んでしまってから見られるっていうさ。
ね、それもだし、だって、みよきちさん、あんな死んだら素直になれちゃうの？死んでからじゃ遅いじゃない。
そうなんですよね、確かにね。いや、だってさ、みよきちとスケロクの死の真実は驚きでしたもん。
はい、
これ確かに一期の段階ではそういうことだったんだと思ってたじゃない。だってそれは
言ってましたね、
ヤクモさんが説明してくれたことはすでに嘘だったわけだからさ、まあ、みんなが悪いとは言いながら小夏が落としたわけだよね、言ってしまえばね。それは言えないでしょ、本人に。
言えないですよね。
まあ事故ですよね、どう考えてもね。でも何よりもそれは三代吉が刺したのがいけないわけですけど。
でもそれもまたね、ヨタたちが知ってしまったのも思わぬところからだったじゃないですか。だから別にヤクモの口から語られたことではないっていうのがまた。
そうなんですよね。
はあ、なんかもうみんなそんなに 自分を責めないでというか、そう、みんな優しさなんですよね、本当。
結果的にはね、その優しさの結果が、うん、ああいう複雑な人間関係になってしまった。自分だけが背負っていけばいいという部分も思ってる。まあ、そのきつさ、冷たさ、優しさみたいなものが、いろんなものがこう混じって、作品、前作品か人間を作り上げているっていうことですよね。
うさみんさんからのコメントです。落語初心者の私も、一期の時から声優さんたちの演技に圧倒され、毎回集中して視聴していました。二期後半からは、八雲が倒れてから徐々に弱っていく描写が丁寧で、毎度涙なしでは見られませんでしたね。体が弱っても、人に頼らず、なるべく自分で行動しようとする頑固さ。外出時の身なりのきちんとした凛とした立ち姿から、八雲の真の強さを感じました。8話で、お前さん方にはわからねえだろう、体が朽ちていく恐ろしさが、と弱音を吐くシーンがありますが、八雲にまでこうも言わせる老いというものは、やはりその年齢に達してみないと理解できない恐怖なのだろう。でも、その年齢を感じさせる石田さんの演技は素晴らしい、といろいろな感動を受けました。そんな中判明した小夏の妊娠には、次の世代への希望の光が見え、スケロクの涙に私ももらい泣きしてしまいました。そして、ヤクモ亡き後を描いた衝撃的な最終回。成長した新之助の面影がどう見ても八代目ヤクモ。その芸風も、ヤクモとスケロクの要素の両方を持ち合わせていることがわかる作画と、小野祐樹さんの素晴らしい演技に圧倒されました。さらに、樋口から小夏に投げかけられる新之助の本当の父親の仮説。小夏本人も言っていましたが、当時の八雲に対する感情は恋だったのではないかと。憎くて尊くて、時にありがたくて、そして年を取ってもいつまでもかっこいい。八雲の子を身ごもっても仕方がない。というか、そんな感情を持てる相手がいて、その子供を身ごもれるとは正直羨ましい。逆に、八雲の立場から見た小夏は、小さい頃から世話をしてきたとはいえ、己の人生に深い影響を与えたスケロクとミヨキチ二人の忘れ形見であり、大きくなるにつれて、その面影に感情を揺さぶられることもあったでしょう。八雲と小夏、この二人の関係は、もはや性別や年齢、立場を超えた魂と魂でつながっていたのではないでしょうか。二人の関係に思いを馳せると、言葉にすると安っぽい表現になってしまうかもしれませんが、ロマンを感じずにはいられません。しかしながら、本当の父親については墓場まで持っていくという小夏。真実は小夏のみぞ知るですが、それもまたロマンですね。はい、ありがとうございました。
いやー、みんな気になってたと思うんですけど、その一期の時から誰の子だと。
はいはい。そうですね。
これ、最初に、ヤクモの子じゃないのって、やっぱみんな思ったんじゃないのと思うんですよ。私少なくとも思ってましたよ。その、今回の話になるまで。
そうなんだ。私全然思ってなかった。
私は素直に。
うん。あ、親分さんの子なんだって思ってた。
いや、それは親分の子の話が出る前の段階ですよ。子供を産んでたっていうところで誰の子だろうって思った時に、なんかあの二人の関係を見ていると、ヤクモっぽいなって思ってたんですけれども、で、いきなり親分さんが出てきて、え、そっちなのっていうことに逆に驚いたっていうね。でも、ほら、一応、直接の血のつながりはないとはいえですよ。ああいう状況にな、言ってしまえばスケロクの、娘に手を出せるかっていう話ですよね。だってもともとその、うん、変な言い方だけど、そういう部分に対する欲のない人じゃん。芸に対する欲はあるけどさ。確かに三代吉さんとの関係はあったとはいえですよ。それよりも芸の方が大事だった人が、その色恋のことにあの年になってハマるかって言ったら、いや、それ、そんなことないだろうと思うわけですよね。
うん。
だから、小夏との、
そうなんです。
そう。だからこそ、小夏との関係なんて想像できなかった。でも、できないんだけれども、でも、どう見ても、じゃあ、小夏が誰との子供を作ったんだっていうのが、全くその段階では想像できなくて、これ、ヤクモしかいないんじゃないのと思ってたわけですけど、 え、でもそこの部分って、だからこそその辺でもしかして恨んでたりするのかなと。ヤクモをね。よりっていうふうに勝手に想像してたんですが、何らかがあって、結局子供を作るようなことになってしまった関係のことにも、もう恨んでるのか、みたいな気持ちが若干あったんですけれども、そこの部分の描写は一切ないまま、いきなり親分さんの話が出てきたんで、あ、そっちなのっていうね。だから驚きではありました。
なるほどな。全然私はヤクモだと思ってなかったし、いや最終話で、あ、似てるって思ったっていうか、でも本当さっきの話じゃないんですけど、小夏に対して恋愛感情は絶対持たないじゃないですか。
ないと思います。
だからこう小夏側からのこう愛憎というか。うん、で、まあ、せめてしまったというのは。
それに応えてしまったことが、一回だけ過ちとしてあるとかね。
うん、それは確かに想像できますけど、うん、多分、ヤクモ自身すら、しんのすけが自分の子かもしれないって、微塵にも思ってないだろうなぐらい、
ね。そう、そういう描写はないんですよね。あ、うん、いかにも、こう、おじいちゃん的な感じだったんだよね。
いやー、でも最後に、何ですかね、死んだ後に、呼び寄せたのはしんのすけだったのかと思うと、ちょっとそれはそれでゾクッとするものはありますね。
うん、あのしんのすけは子供の頃はスケロクに似てんだよね、髪型といいね。そして、青年期というかね、大人になってからのしんのすけはまさにヤクモになんですよね。
色っぽい。いやでも落語は折衷ですよね。
そう、いいところを持っている。でも血のつながりはだって普通に考えるとヤクモとの血のつながりはないわけですからね。
うんうんうん、
でも似ていると言われてるしまうと、じゃあやはり親はみたいなさ。まあ、本人も小夏さんも言わないわけですからね。含ませてね。
いやでもこうね、作家の妄言だから。
まあ、真実誰だったっていうのはついには、明かされないまま終わるわけなので、まあでもそれはね、こう想像するだけでいいのかなっていう。真実は知らなくていいことっていう結末なのかなっていう気はしますよね。
そうですね。信長は実は生きてたんだよと同じようなこうロマンを感じるというか、それぐらいでいいんだろうなって思います。
はい。
知りたくない、知りたくない。
そう、うん、だから、ヤクモが知らないんだったら知らなくていいようなことかなって思いますよね。ヤクモも気づいてないことであればですよね。ヤクモが自分の子供だと分かっていているんだったらまたちょっと違うのかなって思うんですけど、どう考えてもそのようには見えなかったわけだからね。うん、だから小夏が心の中にしまって親分さんに相談してた可能性はありますからね。だからこそ、親分さんがそういう役回りを演じてくれていた可能性はあるよね。
そうか。もう、そうですね。親分さんの話もしたくなっちゃうな、こうなると。
はい。
なんであんなタイミングでもう警察無粋だろうと思いました。
でもあれはもう確実にその後の慰問に行くつながり話を作るためですよ。まさにそのね、与太郎と落語の出会いの繰り返しですよね。
うん。そうですね、うん、そうだな。
ヤクモ師匠のこう人生を見ながらね、こう老いの辛さみたいなものをさ、あそこまで演技として見せてくれるんだっていうことにちょっと驚きを持ちながらね、いやこう実感としてね、自分もこうもう年が結構ね、50代が近く見えてきているわけなので、こう体の衰えみたいなものを感じているわけですよ。若者向けのアニメだったら老化なんてないからね。老人たちもめっちゃかっこよかったりするじゃん。そうじゃない。うん。あれほどの役もですら衰えていく。それをまあ、無様というわけではなく、でも自分でその衰えに辛さを感じるっていう、まあ声が出ないにしてもね。演目を一個やるだけでも疲れ切ってしまうことにしてもね。でもそういうことをこう、やっぱり、ちゃんと描いたアニメ、まあなかなかアニメで描くことではない部分ではあるので、すごく見応えがあったなっていう気はしましたね。
衰えとはまた違うんですけれど、こう年を取るごとに立場が上がっていくという描写も私は結構好きで、なんかちょっと最終的に小夏とか理事っぽいみたいな感じになってるじゃないですか。
小夏のあのメガネがね。
ねえ、あの
マダムというかなんというかやり手って感じでしたね。
やり手でしょうね、確かに。芸能プロデューサー感もありましたね。
プロダクション社長みたいな感じでしたね。
まあ年に抗ったりするのももちろんかっこよかったりするし、金持ちになるのもいいですけど、なんか年相応に生きていくかっこよさっていうのをすごく感じるドラマだったなと思いますかね。
あの与太郎がちゃんとそれまでと違って最終話の、まあ現代と言っていいんだと思うんですけど、現代の与太郎はちゃんと与太郎がまあ9代目八雲になってましたね。与太郎らしさを残しながらね。
そうなんですよね。それもなんか自分が落語家であるが上の責任だみたいなものをすごく感じるというか、まあだって絶対それはそれで賛否両論あるでしょうし、うん、怖いのは分かってるけど、それをやるのが何ですかね、人情でもあるし、落語の未来を思ってのことでもあるし、
ま
あ
ね、ちゃんと下をつけて下に教えていき次を育てていく、もうだってもう育ってるわけだからね、うん、しかもね、
そうですね、なんかちょっとこう言葉の選び方が難しいですけど、私はなんとなく落とし前をつけるという言い方が一番好きだなと思うんですけど、ね、与太の出自にもちょっと関わるというか、そうです
ね、
確かにね、かっこいいなって思いますね。
そうだからこの作品は私も見ながらね、11話で、こう笑顔で終わる、まあ、三途の川を渡り終わる回で、ここで終わってもいいんじゃないって見ながら一瞬思って、でその後12話を見た時、そうだそうだ、これがないとダメなんだよっていうね、
うん、
まあ、ここまで未来をきちんと描く、まあ、現代を描くんだっていうところが、その確かに心中はしなかったかもしれないけれども、心中できなくて当然だったんだっていう、そのね、
うんうんうん、
これは心中、落語と心中する話じゃないんだっていう、まあ、タイトルはそうだけれども、でも未来に生きていく話なんだっていうところがちゃんとこう1話からつながって最終話までつながっているっていうのが、あ、構成素晴らしいなって思わせるっていうの、やっぱこうね、たとえ笑ってるとはいえなくなっていく話じゃない、
うん、
11話だとさ。でも12話で若者たちが未来を継いでいく話になるわけでしょ。いやー、いいですよね、夢があってね。また桜と会う門出の時期ですからね、本当ね。
季節もぴったりでしたね。
そして、本当ね、与太郎九代目八雲による死神で終わるという、与太郎もまたね、壮絶な生き方をこの後するのかもしれないですね。
そう
かな。彼らしい生き方だな、多分ね。八雲とは違う生き方にはなると思いますけど、うん、でも芸の道を行くんでしょうね、これからもね。
でも大丈夫、与太には小夏がいるから、
周りにね、あれだけいるからね、うん、
よかった、あの二人が本当の夫婦になったんだなみたいなのも見届けられたじゃないですか。
あの二人の関係はすごく素敵ですよね、本当にね、
素敵、本当、うん、あと小雪も可愛かった。
そうね。
パパ大好きみたいな。
でもお兄ちゃんも大好きでしたもんね。
あ、そうだね。確かに、うん。いいな、あんなハグしてくれる妹よくない？
可愛い。
ヤクモはなんだかんだ言いながら一人っぽいような感じで若いうちはね、あったから。なおさら、スケロクと出会い、こう、一緒に触れ合える仲間ができたと思ったら、今度はみんな失って、ただ孤独に生きてた彼がですよ、最終的に笑える人たちと出会えて、そしてまたその子供たちが笑えるっていうのは素晴らしいことですよね、うん、こう未来につながっていく、
うん、幸せになっちまった八雲さんですよ。
そう苦笑いみたいな感じがすごく似合うじゃないのかなっていう気もします、うん、いや本当ね、この昭和元禄落語心中、その落語に全く詳しくなくても、その落語っていう芸の凄さみたいなものも、すごく味わえる作品でしたし、 もうこう、なかなかね、ここまで声優に演技力を求めるものって、こういうタイプのことで、なかなかないじゃないかと、凄さっていうものをね、まさに見せてくれた作品だったと思います。まあ、それに合わせた、その映像も、音楽も、演出も、すべてね、なかなかこれを超えるのは大変ですよね。
落語アニメ？うわー、これは大変なハードルですね。
まあ、落語アニメじゃなくてもね、そういう芸事を主題にしたようなアニメの中で、はい、まあ、違うタイプの種類の作品はいくらでもあるとは思うんですけども、こういう人のね、魂を揺さぶるような作品、めったに作れないとは思うんですけれども、でも、まあ、このぐらいのもの、またね、これぞアニメだと思うんで、見せていただきたいなと思います。今日の特集は。
昭和元禄落語心中でした。
そこアニ。
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間、1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
いや本当ね、魂持っていかれるっていうのはまさにこんな作品のことなんじゃないのかなって思うような作品でしたね、本当にね。ということで来週の特集は、
はい、来週は夜は短し歩け乙女を特集します。
お、今公開中ですね。
マジで、うん、そうです、劇場公開中のまさかそこアニで湯浅正樹監督作品をですね特集する日が来るとは全く思ってなかったんですけれども、まあ、とにかく私が大好きすぎてツイートしまくってたら特集することになってしまいました
はい、まあ、ネタバレっていうほどのことはないんでしょ。
そうですね、すっごいもうアーティスティックで、私はもう原作も大好きなんですけれども、ぜひともこの描写が楽しかった、ここに突っ込みたいっていうところが満載だと思うので、もう感想、皆さんからの感想ぜひ聞きたいです。よろしくお願いします、はい、
まだ公開始まったばっかりですけれども、ぜひね見に行って、感想お待ちしております。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、メニューバーの投稿募集より投稿お待ちしております。
冒頭にも募集しました元祖度インタビュー特集への投稿もお待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、やっさん、大目財団さん、トレビさん、BAY555 さん、マキさん、相葉高也さん、夜さえあればいいさん、ホテイアオイさん、ミセクモスケさん、ゲオさん、カキツバタさん、クニオーアットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、塔のつむぐアットアルゲートオンライン第7巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートチケットご購入ありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと、
なせひとみと、
小宮あきでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。